最初の賛美歌は。413番いきましょう。
その時は我が名もその
必ずあらん。その時眠れる生徒よみがえり、栄えの体に変わり、我らも共に携え上げられ、空にて主に相まつらん。その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。世の技を得て甘つい恋に招かるる日近ければ、なおも主の愛を呼び人に語り、見栄えのために尽くさん。その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。アーメン。
お祈りいたします。天の神様、本当にあなたが天国に私たちを招き、そしてその時私たちの名前を呼んでくださる、それほどに天国という最大の望みに至るまでも私たちを親しく知り、天国までの歩みを導いてくださる、そのような優しいあなたが私たちと共にいてくださいますことを感謝いたします。どうぞそのことを覚えて、今日も一日元気に生きることができますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ですね、今はですね、そのインターネットというですね、ものすごく便利なものが、ありまして、そして、必要な情報はもうすべて手に入るという驚くべき時代に入っておりまして、私も、遅ればせながらというかですね、その情報をですね、得たい時にですね、それを必要に応じて得るようにしております。最近私はですね、ちょっとこうナショナルジオグラフィックというですね、大変有名な、科学雑誌があるんですけれども、そのナショナルジオグラフィックがですね、テレビ番組もやっておりましてですね、そのテレビ番組を見ることがちょっと、楽しいなというふうに思うんですけれども、そのナショナルジオグラフィックにありましてですね、もし人類が、この世から消えてしまったら一体どういうふうになっていくのだろうというですね、番組がありました。でですね、その、一体どうなるのかというモデル地域がですね、ナショナルジオグラフィックというのはアメリカの番組なんですけれども、そのモデル地区としてですね、なんと日本の端島というモデルが選ばれておりました。端島というのはですね、あまり端島という名前では、有名ではありませんけども、軍艦島という名前ではですね、こう大変有名な島ですね。実際にアメリカの、そのがですね、その軍艦島を軍艦と見間違えて魚雷かなんか発射したっていうようなことが歴史にあるようですけれども、本当に軍艦のような島なんですね。それは非常に、狭い土地にですね、そこから炭鉱が取れるって言って、かつて、日本で炭鉱が盛んだった頃ですね、そこにですね、世界一の人口密度を誇ったそうですけれども、たくさんの5000人の人が住んでですね、炭鉱のですね、町ができていたわけなんですけれども、それがですね、炭鉱がもう下火になりまして、1970年代になってこうもう全島 ですね、その島からですね引き上げていって、今や、もぬけの殻、そして本当に、崩れゆくコンクリートの瓦礫にぶつかったら大変だということでですね、全島立ち入り禁止に今なっているようなんですけれども、人がそこから全くいなくなってしまって、すでに40年という時が流れてしまったわけなんですね。そして人が全く住まない町、かつてはですね本当に子どもたちがにぎやかに遊び、学校もすべて整っていた、食品も医療もですね整っていた本当に小さなその町が40年人から放置されて一体どうなったのかというのをですね、そのアメリカの番組が検証していました。それをもとにですね、例えば、ニューヨークの、自由の女神像がですね一体いつぐらいにですね、まあ、あの自由の女神っていうのはあれ無理やりあの手を挙げてずっと何百年も伝ってるわけですから、まずあの自由の女神がですねもし、風化によって崩れるとしたら、あの腕から、掲げられた腕からですね最初に壊れていくだろうというようなことをやっておりましたけれども、そのコンクリートが崩れゆく様子とかいうのがですね、その羽島のその軍艦島のその廃墟を見ればですね、実によく検証できるっていうわけなんですね。まあ、そのリポーターがですね羽島のもう40年放置された島に立ってですね、そのコンクリートがこんな風に崩れてんですよみたいなことで、テレビ画面に映し出されていましたけれども、まあ、本当にですね40年経つと見るも無残な姿に町というものは変わっていくものなんだなっていうことをですね、痛感いたしました。でですね、一つの廃墟がですね聖書の中に描かれております。それは今はですね完全に建て直されて、今は本当に賑やかな町によみがえったわけなんですけれども、本当にですね40年とは言わず70年もですね放置された町というのがありました。それはかつて賑やかなる都エルサレムがそうだったわけなんですね。モーセによって引き入れられ導かれて、父と水の流れる都としてですねエルサレムは、イスラエル人たちの手によって、築かれた町であります。その前にも人が住んでいたんですね。まあ、非常に豊かな土地で、その土地を手放すことはですね誰もしたくないですけれども、豊かであるがゆえに罪が蔓延して、その当時住んでいた、先住民族たちは皆追い出されて、それに、神に忠実、神への忠誠を誓ったイスラエルの人たちがそこに住むことが許された。ところが、その、せっかく神様からそういうお恵みを受けたイスラエルの人たちだったわけなんですけれども、彼らもその先住民族たちと同じようにですね神から離れてですねついにそのエルサレムを出なければならなくなってしまった。先住民族たちは神様との特段の交わりがなかったので、自分の欲望の赴くままに生活してしまって、そしてそれがですねイスラエル人たちの手によってこうその裁きを神の裁きの代わりとしてですねイスラエル人が裁きを下し、そこから出ていくことになった。でもイスラエル人もですねあれほど神様から警告を受けていながら、その警告を無視して同じように先住民族たちと全く同じようにですね罪に身を染めてですね、結局彼らもまた先住民族たちと同じようにエルサレムを後にする。そしてですねその後にする際ですね、長崎県の羽島の場合はですね特に、物を壊して出ていったというわけではありませんけれども、エルサレムから人々が引き上げた際にはですね徹底的な破壊が行われたわけですね。ですので本当に廃墟同然として、なおかつ70年もの間そこに人が住んでいなかったわけなんですよね。まあ、羽島というところが一体どういう様子なのかというのはですね今 インターネットなどで簡単に調べられますので、本当にその悲惨な状況というものをご覧になっていただければなというふうに思いますけれども、まあ、それどころではないわけですよね。もともと破壊された町がしかも40年どころか70年も放置されてしまった。本当にこう城壁も何もかも粉砕されてですね、そして70年経った後に神様は初めから約束しておられたので、70年経ったらあなたたちは、エルサレムに戻ることが許されますよ。そしてその期日が来て、いよいよエルサレムを再建するということになったわけなんですね。でもですね、70年も放置された、もうしかも完全に破壊された町をですね、再建するということがですね、一体どれほど大変なことだったのかということはですね、まあ、その作業に携わった人でないと、決してわからないことだろうと思います。ところがその再建というのはですね、本当にまあ人々が熱心に働き、また神様も彼ら働く者たちの周りに間垣を設けてくださったので、思いのほかその作業はですね、うまくはかどりまして、結局再建を果たすことができたわけなんです。ですけれども、何かこう新しいことに着手するときっていうのは、人間誰しもそうだろうと思いますけれども、本当に、こんなことを本当にできるのかしらというですね、戸惑いとともに作業を始めなければならないわけですよね。では彼らはですね、どのようにしてその、膨大な仕事量をこなしたのかというとですね、そこにこんな記述が載ってるんですね。ネヘミヤ記、このネヘミヤという人とエズラ・ネヘミヤという聖書の書版がありますけれども、これら二人の人物というのはですね、70年、神様の裁きを70年間受けた後にですね、この二人の指導者を中心にして、機関民たちがですね、本当にコツコツ働いて、ついに再建を果たしたというその時代の人物なんですけれども、このネハミヤ記の3章の10節にこんな言葉が書いてあります。その次にハルマフの子エアダが自分の家と向かい合っているところを修理し、その次にはハシャブニヤの子ハットシが修理したというふうに書いてあるんですね。こう、まあ、最近片付けられない女たちみたいなんですね、ことを言われる、よくその夕方のニュースの特番などが組んでありまして、どうしても片付けられないんですっていうことでですね、本当にこうゴミ屋敷のことが紹介されたりしていますけれども、こうあまりの仕事量の多さに面食らって圧倒されてですね、もう本当に立ちすくんでしまって、でこう片付けられないというようなことがですね、最初のゴミはですね、ほんの一つ二つだったんだろうけれども、それを何もしないで放置することによって、それが積もり積もってですね、もはやもうどこから手をつけていいのかわからないほどに圧倒的な、壁となってですね、人間に立ちはだかるわけですよね。でも まさにそのような状況を、エルサレムへの帰還民たちは皆同様に味わったわけなんですけれども、着々とその作業に手をつけた。まずは自分の家と向かい合っているところの修理、そこから始めたっていうんですね。私たちこうあまりにも膨大な量の仕事量を前にして立ちすくむことがあるかと思いますけれども、それを解決する一番の近道は、一番手元にあるそこから始めましょうというわけなんです。まず手元の仕事、まあ、なんかこうどうやったらこれを片付けられるんだろうねなんつってですね、こう腕組みしてですね、一生懸命考えて計画を練って、まあ、それも一つの解決法なのかもしれませんけれども、こうあまりにももう計画ができないほどに圧倒的な仕事量にこう ちはだかられた場合にはですね、まずとりあえずは目の前のことから片付けましょうよ。そこから全ては始まりますよ。そしてある程度、一息つくスペースができて、そこからそれからですね、いろんな計画を、遂行していったらいいじゃないかというわけなんです。まずあまりにもどうにもならないほどに問題がこじれてしまったような場合は、まず目の前のことからコツコツとやっていく。そして一息つけたらそこから計画を練るのもよしというわけなんですね。こう私たち、ついですね、本当に、怠け癖が出てですね、こうどうにもならないような状況に自分が追い込まれた時に、まずとりあえず前に進んでいく、行っているという何か確かなこう印が欲しい、そういう思いを持つだろうと思います。そういう時に、いい方法の一つとして、まず目の前のことを片付けるということを聖書は私たちに教えてくれています。本当にですね、こうよく長老の資格というのが聖書に書いてありますけれども、教会の長老という仕事、大変重要な教会全体のまとめ役が長老さんなんですけれども、長老さんになる資格の一つとして数え上げられているのがですね、まず自分の言いのことをちゃんとできる、そういうものでなければ、何どうして教会全体の責任を負うなんてことができようかということが聖書に書いてありますけれども、まずは、一番身近なところから、しっかりと整えていって、それから、いろんな大きな働きに、従事していく、それが順番なのではないかなというふうに思います。どうぞそのような秘訣を覚えていただいて、まずは目の前の、第一歩から、千里の道も、一歩からということをですね、聖書も語っているのだということを覚えてください。それではお祈りいたします。お祈りいたします。天の神様、私たちは本当に怠け心が常に救っていまして、本当にあなたの御心にかなわない歩みをして、呆然自失している情けない私たちでありますけれども、あなたが私たちと共にいてくださって、私たちを励まし、まず目の前の一歩から、千里の道も一歩からなんだよということを教えてくださいましたことを感謝いたします。どうぞまずは私たちがきちんと身の回りのことができて、あまりにも複雑な仕事に圧倒されることのないようにお守りください。そして本当に私たちの怠け癖が勝って、本当に、どうにもならないような状況に陥った時にも、あなたが共にいて私たちを励まし、どうぞ目の前の仕事に取り組ませてくださいますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日も一日ごゆっくりお過ごしください。失礼いたします。